4月12日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ソウルとプサンの市長選挙で与党が惨敗してから初めて行われた世論調査で、ムン・ジェイン大統領の支持率は 33.4% と就任以来最低となりました。韓国とアメリカの情報当局は、北韓が3000トン級の潜水艦の建造を終えて進水式の時期を探っていると見ていることが分かりました。車載バッテリーの営業秘密をめぐる LG エネルギーソリューションと SK イノベーションの間の紛争で和解が成立しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。イランを訪れているチョン・セギュン国務総理は、イランのジャハンギリ第一副大統領と会談し、アメリカの制裁により韓国の銀行に凍結されているイランの資金問題など両国の懸案について議論しました。チョン総理は11日ジャハンギリ副大統領と会談した後、共同記者会見に臨みました。会見でジャハンギリ副大統領は、イランが韓国に販売した石油製品の代金70億ドルに対する凍結解除を改めて求めました。これに対してチョン総理は、凍結解除に向けた韓国の努力について説明し、イラン核合意の当事国間で建設的な対話が進むよう側面から支援する用意があると述べました。資金凍結の問題はアメリカの制裁と直結することから、韓国政府が独自に解決策を出すことはできないため、イラン核合意の当事国同士で合意の復元に向けた交渉が必要です。ソウルとプサンの市長選挙で与党の惨敗に終わって以降初めて行われた世論調査で、ムン大統領の支持率は 33.4% と就任以来最低となりました。世論調査会社リアルメーターによりますと、ムン大統領の国政運営に対する前向きな評価は前の週より 1.2 ポイント下落して 33.4%、否定的な評価は 0.5 ポイント上昇して 62.9% でした。肯定的な評価と否定的な評価の差は 29.5 ポイントと政権発足以来最も大きくなりました。政党の支持率では最大野党国民の力が 0.3 ポイント上昇して 39.4% と、党名を変更して以来最高を記録しました。与党ともに民主党は 1.6 ポイント上昇して 30.4% でした。国民の力とともに民主党の支持率の差は9ポイントと、4週間連続で国民の力の支持率がともに民主党を上回っています。韓国とアメリカの情報当局は、北韓が3000トン級とみられる潜水艦の建造を終えて進水式の時期を探っていると見ていることが分かりました。複数の政府消息筋によりますと、韓国とアメリカの情報当局は、北韓がおととし7月に公開した3000トン級とみられる潜水艦の建造作業を終えたと見ていて、この潜水艦は幅7メートル、長さは80メートル前後で、SLBM 潜水艦発射弾道ミサイル3発を搭載できると見ています。また北韓は戦略的な効果を狙って、故キム・イルソン主席の生誕記念日の太陽節前後に進水式を行うことを検討していると見ています。一部では北韓が太陽節に合わせてSLBM の試験発射を行う可能性があるという見方も出ています。 北韓の金正恩政権が発足してから9年となる11日、北韓のメディアは一斉に金委員長の業績を称賛し、党幹部や住民に対し金委員長への献身を呼びかけました。朝鮮労働党機関紙労働新聞は社説で、金正恩同志はこの9年間すべての政策を人民に焦点を合わせて策定し、経済難の中でも国民生活の困難を解決するため努力していると強調しました。その代表的な事例として、去年相次ぐ台風と豪雨で大きな被害を受けた時、金委員長が被災地を訪問したことや、平壌市に1万戸の住宅を建設したことなどを挙げました。金委員長は父の金正日国防委員長が死去した翌年の2010年4月11日に党第一書記に推戴され、金正恩政権が公式にスタートしています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
車載バッテリーの営業秘密を侵害したとして LG エネルギーソリューションと SK イノベーションの間で2年以上にわたって繰り広げられてきた紛争は、 SK が LG に総額2兆円を支給することで和解が成立しました。 LG エネルギーソリューションと SK イノベーションは11日合意文を発表し、国内外で進められている紛争を取り下げるほか、今後10年間追加の訴訟を起こさないことで合意しました。 LG 側は2019年4月 SK 側が自社の人員を引き抜き営業秘密を侵害したとして、アメリカの ITC 国際貿易委員会に調査を申請し、 ITC は今年2月10日 LG 側の主張を認める最終判断を下しました。今回の合意で SK イノベーションのバッテリーに対するアメリカ国内への輸入禁止措置も無効になるため、SK イノベーションは今後もアメリカでの事業を順調に進められるものとみられます。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は12日までに新たに587人が確認されました。1日の新たな感染者数は同じ週明けの月曜日で比較すると、先々週が384人、先週が473人、そして今週が587人で、感染拡大が明らかに進んでいることを示しています。去年11月中旬から本格化した新型コロナ流行の第3波は収束する様相を見せないまま、感染拡大第4波の初期段階に入った様相を見せています。中央貿易対策本部は屋内でのマスク着用を義務付ける措置を12日から実施し、違反者には10万ウォンの過料を科すことになりました。これまでは社会的距離の確保のレベルごとにマスク着用が義務付けられる施設が定められていましたが、今回強化された措置によって社会的距離の確保のレベルに関係なく、すべての施設でマスクの着用が義務付けられました。屋外でも2メートルの距離が保たれない場合や、集会、公演、行事など多くの人が集まる場合は必ずマスクを着用しなければなりません。映画ミナリに出演した韓国人女優ユン・ヨジョンがイギリスアカデミー賞の助演女優賞を受賞しました。ユン・ヨジョンはこの映画でアメリカアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされていますが、全米映画俳優組合賞などこれまでにも多くの賞を受賞していて、今回のイギリスアカデミー賞の受賞で2週間後に開かれるアメリカアカデミー賞での助演女優賞受賞への期待も一層高まりました。映画ミナリは 韓国系アメリカ人のチョン・イサ監督の自伝的作品で、1980年代にアメリカに移住してきた韓国人家族の暮らしを淡々と描いています。以上、サーユージンがお伝えしました。